Ni hao.
Hola.
Kumusta po kayong lahat?
Bonjour.
Mahalo.
Kasumasang.
Buongiorno.
Konnichiwa.
Kia ora.
Hola.
Salopalava.
Papakabar.
Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers.
Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.
みなさんこんばんは、 TJ ジュンです。
こんばんは、 P です。
今夜も始まりましたワクワクジャパニーズレディオンケンズ FM 89.1、
よろしくお願いします。
最終回になります。
はい、
ついにこの日が来てしまいました。いやーね、始まりがあれば終わりがあり、
まあそうですね、
終わりがあるから始まりがある。
うん、っていうか逆に言うとこれが最終回ですよっていう形で終われるのってなんか素晴らしいと思うんですよね。
なんかこう死生観に通じるような感じですけども。
はい。
そうですね、こう準備があっての、うん、まあ最終回ということで。
そうですね、ありがたいです、はい、本当にありがたいです。
まあ全てが終わるわけじゃないんでね。
まあもちろんそうですよ、
でもなんかこうね、最終回って言うとね、なんかこう、うん、ああ終わってしまうのか思ってるのは自分だけかもしれませんけども。
分かんないですよ、私たちはどっかで喋ってるかもしれないですよ。
いや間違いなく喋ってるでしょ。はい、というわけでね、
はい、
2015年の4月最初の週から始まったワクワクジャパニーズレディオですけども、このキャンゼフメイティナポイント1ね、あの当時日本語ラジオがないということで、始めました。
はい。
でまあ約7年ですね、はい、続いたんですが、一旦ここで終わりというか、
うん、
決断をしました。
はい、
はい、でまあ先週ぐらいからね、うん、いろいろ思い出をちょっと振り返ってみたんですけども、
はい、
まあ、ほんとたくさんのコーナーをね作って、うん、でインタビューも数えてないんですけども、途中1年前ぐらいに数えた時にね、80人ぐらい多分インタビューしてたんで、
うん、
100人ぐらいいってるのかなっていう感覚ですが、う
ん
う
ん、はい、
まあね、僕自身がこのラジオを始めようと思ったっていうのは、そのマーカスっていうね、
うん、
もういないですけども、キャンズ FM に彼が当時そのラジオの、まあ、いろいろプロデューサーというかいろいろやってたのかな。で実際僕が彼に会って、でやろうかっていうことで、で彼からいろいろレッスンをね、ラジオの使い方とか喋り方とかいろいろ教わって、でやろうっていうことでやったんですけども、本当にその、まあ彼が言った言葉でね、やっぱり日本、ジャパニーズってすごくケアンズで大きな、ね、すごく影響力がある、エスニックのね、グループ、コミュニティだから、やっぱりラジオがあった方がいいんじゃないのみたいな感じで。あんまり自分その、コミュニティがラジオを持つべきだって考え方なかったからね。
うん。
ああ、そうなんだっていうのと、で、なんかすごく響いたんですよね。確かになと思ってね。まあ、ケンズ FM っていうのは、そう、エスニックプログラムっての持ってるから、
うん、
もう当時、まあ今のそうだけど、17、8ぐらいあるんじゃないかな、
うん、
エスニックのね、
うん。
で、あ、本当だ、ジャパニーズないねってことで、じゃあやろうっていう、結構そういう感じで始めたんですけども、
はい。
まあ、その間に本当にね、だから、まあコミュニティっていうつながりもそうだけど、
うん、
じゃあそのケンズにいる方をね、もうできるだけ紹介しようということで、
はい、
まあ、自分の中でインタビューコーナーっていうのは結構ね、大切にしていて、
うんうんうんうん、
でやってきたんですけどもね、
はい、
まあ、100人ですよね、
ね、はい、いろんな方にね来ていただきましたよね。
そうですね、だからそう考えると本当これ財産だなと思うし、
うん、
まあ、データとしては残ってるんで、
うんうんうん
うん、だから2015年からね、2022年ですから、
はい、
この約7年間の間の、なんつうんだろう、ある程度のアーカイブは残ってるわけです。
そうですよね、最初ね、ジュンさんがね、そのケアンズの歴史というかね、うん、そう、ケアンズのそういうのを残していきたいっていう のも7年分はここで残ってるわけですよね、ま
あ、そこまでね網羅してるとは思わないけど、ちょっと断片的にね、うんうん、2016年の誰々のインタビューを聞くことでその時の空気感っていうのは感じられるかな、
そうですよね、
感じですよね、うんうん、今その時はね、まあ、普通に普通っていうかね喋ってることだ、うんうんうんうん、ことが今聞いてみると、ああそうだったねっていう気づきに溢れてんじゃないかなってちょっと僕は思います、思いたいですね、はい、そんな感じでね、だからインタビューコーナーっていうのも今アーカイブであるし、まあ言ったらラジオのね番組は基本的に全部揃ってますもんね、
そうですね、アーカイブでね、はい、あの YouTube とね Spotify に残ってますね、
残ってますんで、はい、まあ、あの形としてね残せたっていうのは、まあ、一つ僕の中では良かったかなっていう、まあそれは僕というかね、もうメンバーというか、まあ、深くとして ね、いやできたのかなっていう思いはありますね、うんうんうん、はい、はい、で他にね、例えば林健太くん、彼は本当にね、あれ2015年かな、2015、6か、そう結構始まってすぐぐらいにね、ひょんなことから知り合って、で本当に毎年ね、まあ、コロナになってからはもちろん来れてないですけども、その前まで毎年ケアンズに来てね、来るたびにこうビッグになっていって、すごくそれは嬉しかったし、うん、楽しかったですね、うん、何回もインタビューさせてもらって、あと福島のね、うん、子供たちスマイルイズキッズのね、そのまあ流れで子供たちがこのスタジオに来てそれぞれの思いを語ってくれたっていうのもすごく僕の中では印象深いですね。うん、あとは餅つきかな。
ねえ、すごかったですね。あれもギリギリでしたもんね、コロナの、ね、
そうだ、ちょうどコロナ2020年の1月だからね、はい、1月3日かなんかにやったんだよね。雨がすっごく降って中止かなと思ったら、餅つき始まった瞬間にピタッと止まってね、100人くらい来てくれた、
そうです、ね、
コミュニティガーデンね、はい、はい、あとは途中何回かあのエスプラでもあったよね、3周年なんか ね集まったりとか、ね、ミートアップとかしたり、ね、いや本当ね、あのいろいろやったなっていう思いがありますね。
なんか地域を飛び越えてね、
ああそうですね、ブリスベンに行ってブリスベンの日本語ラジオにね訪問したり、メルボルンも行きましたね、はい、メルボルンはすごかったね、スタッフの数とか、はい、作り方がね、うんうんうん、すごかったし、あとバイロンベイのね、はい、日本語ラジオでもインタビューされちゃったりとかして ね、いや本当にね、あの各地で日本人の方、ね、日本語ラジオやられていてすごいなと思いましたよね、うん、はい、はい、ということでね、本当にまあ最終回ですけども、うん、本当に最後のラインナップを発表してください。
はい、最後のラインナップですね、最後はですね、まあ日本歴史発見は外せないでしょうということで、ここで、
はい、はい、
歴史発見、はい、そしてもうこれも外せない本トーク、
まあそう来るでしょうね、はい、一番長いと思いますからね、うん、この後ね、
で、メンバーのコモちゃんがやってる星占いですね、うん、これも最終回をちょっと撮っていただいてますので、
分かりました、
はい、
はい、よろしかったら最後までお聞きください。
ワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM 89.1。
ジュンと
トミンゴの
本トーク始まりました。本トークのお時間になっております。
はい、
ワクワクラジオ長寿番組の本トーク、今週はどんな本が飛び出すんでしょうか。
はいはい、前回エッセイをご紹介いたしましたので、今回は小説をご案内したいと思います。
小説ですね。
はい、でもね、せっかくですからね、ちょっと面白い小説がいいなと思いまして、
はい、
こちらご紹介します。タイトル、ドミノ。
ドミノ、
ホンダエンリックさんの小説です。
あ、すみません、もう一度お名前は。
ホンダリックさん。
あ、はいはいはい、そう、
あ、ご存知ですか。
いや、僕は実は読んだことないんですけども、
はい、
一時期本のね、こういろいろお預かりをして、はい、それを販売というか、もう完全にボランティアでやってた時期があるんですけど、
はい、
その時とにかく恩田陸さんの本があって、
お、 はい、そうなんですね。
でものすごいあったんですよ、数はね。そしてすぐ売れるというか、うん、人気があるなっていうのはあったんですよね。
へえ、
はい、オンダリクさんどんな感じなんですか。
文学といいますか、いろいろですね、エンターテインメント小説だったり、ちょっとダークなものもありますし、ホラーもあるし。
ああそうなんだ。
過去にこの方たくさん賞を取られてるんですけれども、過去になんかホラー系の小説でも賞を取られたことあるし。そうなんですよね、この方はオールマイティというか。
ああそうなんですね。
で今回ご紹介するこのドミノは、どっちかというとエンターテインメント小説という、うん、ちょっと楽しめのハプニング的な感じの小説です。でタイトルドミノっていうのの通り、いろんなものがドミノのようにパタパタパタパタパタパタパタパタパタ。
あ、そっちなんですね、ドミノの、はい、はいはい、
つながっていくというか、なんかもうまるでその組紐っていうか、なんかもうちっちゃな糸がいっぱい集まって、最後にもう太い紐になってドーンといくというような、とっても面白い小説になってます。はい、とにかくね、登場人物がめちゃめちゃ多いんですよ。
そうなんだ。
でこれは27人と1匹動物が出てくるのかな。でその、 登場人物の紹介とかも最初に書いてあって、でもうとにかくいろんなシーンが絡み合ってくるんですね。例えば保険会社で今日3時までにこの月の締めで1億円の契約書を待ってるすごい緊迫したオフィスとか、あとなんかオーディションを受ける子役のなんかこう争いとか、あとなんかおじいちゃんたちが出てきたりとか、それぞれの物語がどうつながっていくのかなって読んでいくと、本当になんかだんだんだんだん近づいていって、ある場所でボンと
ドミノのように、まるでこう、ああドミノのように。なるほど。なんか僕、はい、パズルって言葉を今ちょっと頭に浮かんだんですけど、
そうですね、パズルのように、
まあ、パズルなんだけど、まあ、ドミノっていうね、それが本当に一つ一つつながっていく様っていう感じですよね、
はい、パタパタパタパタという感じでつながっていく。
ああいう、ああなるほどね、そっかそっかそっか。そういうのって結構映画でもあるじゃないですか、たくさん登場人物が出てきて、
はい、
なんだなんだって言ってるうちに最後ダダダダダってつながる快感ってありますよね。
最後快感ですよね、
ああなるほどみたいなね。
もうなんかね、そういうの大好き で、こういうのってジェットコースター小説って言われる
ん
です
けど。ああそうなんだ、
シャシャシャーっと言ってほーっていう感じで、
あ
そういう部類の小説なので、でシーンもパラパラパラパラ変わっていくんですね、なので飽きないですね。なので長編ちょっと苦手だなっていう方も、これコロコロ面白いシーンがどんどんどんどん出てくるので、読みやすい小説かなというふうに思っております。
もうなんか小説の醍醐味だよね、その伏線がさ最後こう回収される様っていうかさ。
まさにそうなんですよ、
ね、その伏線が要はたくさんあるわけでしょ。普通はね、まあ普通はつうか2本か3本かなんのが、もう登場人物が多いからかける28っていうね。
そうなんですよね、すごいです。やっぱこういうのを読むときに、この作家さんってどこから始めたのかなって思うんですよ、このストーリーを。この巧妙によく考えたなっていうふうにもう感心してしまうんですけど、やっぱり上手な方は本当に上手なので、もう中でもやっぱオンダリクさんは本当におすすめの、
なるほど、ね、
面白い作家さんなので、なんか読んで外れはないかなという感じがしますね。
なんか東野圭吾さんもそういうというか、僕いくつかしかまだ読んでないんだけど、
はい、
割と結構その小説家のテクニックを、
はい、
ひけらかすわけじゃないんだけど、それをなんかこう、はいはい、過剰に使って作る作品みたいなのあるじゃないですか。
あります、あれ大好きです、
ね、だからそれちょっと今思い出したんだけど、
はい、
まあ、そこまでなんか あからさまではないにしろ、ね、うん、こうなんかすごい力量というかさ、その技術をさ、
この技術を遊べる余裕があるんですよ ね、
うん、ね、そうだね、うんうん、なんか大人の遊びって感じだよね、なんか
本当そうですよね、うん、オンタリクさんもこの作品じゃないんですけれども、他の作品で やっぱりこう社会を風刺したりちょっとこう皮肉って面白、うん、おかしくこうなんていうんですかね、デフォルメしたりっていうような作品も結構あって、
あ、なるほどね、
うんうん、やっぱりこう力量がある方の余裕の遊びというか、
あ、確かに
ね、そんな気がしますね。その東野圭吾さんも
ある程度自分の理想じゃないけどやりたいことを割とやり尽くしたってないと思うけど、まあ、うん、やったなっていう時に、はい、ちょっと遊ばせていただきますみたいな、その贅沢なね、
うん、
遊びというか、
もうそれができる、うん、立場というか、うん、
そうね、村上春樹さんもそういうのちょっとあるじゃないですか。
あ、ありますね。
ね、ちょっとなんかこう、はい、遊びってわけじゃないんだけど、こうね、違う観点というか、
はい、
で作ったりとか、あれ結構面白かったりするよね。
そうなんでね、オンダリックさんぜひ何か小説読もうかなと思ったらおすすめです。
ちなみに他になんかオンダリックさんで有名なものって何か浮かびますか？
ですね、ミツバチと遠雷かな、ちょっと何年か前に、うん、かなり有名になった小説だと思うんですけど、
ミツバチと、
あと夜のピクニックっていう、
うん、
見たことありますかね。それも、ね、本屋大賞を取って、うん、結構代表作なんですけど、
うん、あ、なるほどね、そっかそっか。で結構、うん、あ、作品多いんですね。じゃあね、ドラマとかにもなったりとかしてるんですかね。
ドラマなってると思いますね。どれがなってるかちょっと分かんないけ ど、ね、はい、
そっかそっか。割と本だらけさんでも人気作家ですよね、きっと。
すごく人気ですね。はい、入ったら結構すぐ
出てしま
うので、やっぱりさっきおっしゃってたみたいに皆さんお探しの作家さんかなと思います。
なるほど、作品数も多いからね。
そうですね、
本だらけさんもね、うん、
ね。でね、このドミノね、去年かな、ドミノ2っていうのが出てるんですよ、20年ぶりに、
うん、
これ20年前の作品で。
20年前なの、ドミノ。
はい、そうなんです。
へえ、すごいね。
すごいんですよ。で、それを、そう、去年パート2が舞台を上海に移した物語が発行されて、それがまた話題になってました。
へえ、
うん、それも読んでみたいと思います。
新作は何なんですか、逆にリクさんの。
あ、多分一番新しいの、うん、
過去のドミノ2なのかな。
やっぱドミノ2ですよね、ドミノイン上海。
あ、
うん、が多分去年だから新しい方だと思います。
なるほどね。
はい、
いや、小説いいですよね。
ね、小説、うん、ちょっとね、やっぱ長編読むのは気合が入ったりするんですけど、
うん、
読み始めると快感、
読み始めると読んでよかったと思うよね、長編ってね。
思うんですよね、やっぱり思って思うので、うん、はい、
ちょっとね、
で、スマートフォンを置いて読んでみてください。
はい、じゃあ最後にもう一度タイトルと作者名お願いします。
はい、ドミノ、オンダリクさんの作品です。
はい、ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。
お久しぶりです、マキです。久々すぎて私のこと知らない方の方が多い気がしますが、一応ラジオのメンバーでした。ここ半年ほどちょっと事故ったり病気になったり、新年早々例のものに感染したりしてラジオお休みいただいてました。私はこのラジオに関わって 2,3 年くらいで、で最初くもちゃんのくもトークにゲスト参加させてもらってたり、ひさこさんのエンジョイトークに生徒役で参加させてもらってたり、で正式にメンバーになってからはじゅんさんとアデイインザライフにレギュラー参加させてもらってました。制作の裏側をちらっと話すと、ワクワクのメンバーをはじめレギュラーさんやゲストさんで関わってくれた皆さん楽しみながら制作をしてました。ラジオ収録終わってからも結構ゲラゲラ笑ったり話し続けてたりしてましたね。そんな楽しかったワクワクラジオも7年目を前にして終わっちゃうということで寂しくなりますね。リスナーの皆さん、今まで聞いてくれてありがとうございました。リスナーの皆さんと共にコミュニティの一部という実感を共有できてハッピーでした。またどこかで違う形でも皆さんと再会できたらハッピーです。ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。
誰でもわかる
星占い。
こんばんは、コモです。
はるみです。
よろしくお願いします。
お願いします。
よかったね、スタジオ戻ってくれた先生。
戻ってきた。
ご迷惑をおかけしました。
いえいえ、
結局私陰性だったんです。
あ、よかったですね。
うん、うん、だからもう隔離もなしで元気です。
イエーイ。
そんなわけで今回は、ホロスコープ続きです。ほら、前回が太陽星座のことちょろっと話したじゃないですか、うんうん、で今回はまあ月、うん、月星座のこと話しようかなと思って思います、うんうんうん、あ、先生さすがです。ちゃんとホロスコープ作ってきてくれたんですね。
あの、宿題しましたよ。
ありがとうございます、うん、さすがでございます。
いやね、面白かった。
面白いでしょ、
うん、見てみると、うん、
なんか星の配置とかも一人一人全然違うし、うんうん、あれなんでここにこんな星がみたいなのもあるし、うんうんうん、固まってたりもするじゃないですか。なんか面白いですよね、一個一個見ていくとね、
うんうん、
まあ、リスナーさんもじゃあ、 あの一応ホロスコープをも出してもらってるっていう前提で話すんですけど、はい、その中で、前回はほら太陽を探してもらいました、うん、今回はあの月のマークを探してもらいます、うん、月のマーク簡単です。三日月です。
三日月でした、
うん、はい、でしょ、
うんうんうん、
で太陽星座はまあ私、表に出てる私、
うん、
ま、うんとね、どう説明したら分かりやすいかな。例えば自分の人生っていうのが一つの物語だとしますよね、うんうん、その物語って、まあ、本でいいんですけど、うん、タイトルが必ず書いてあるじゃないですか、
はいはい、
表紙に、
うん、
あれが太陽星座みたいな、
うんうん、
まあ、ちょっと違うっちゃ違うかもしれないけど、うん、分かりやすいところで言うと、うん、タイトルがそれ、
うん
うん、私、
うん、
私の物語、うん、だから私は太陽みたいな、うん、月は隠れてるその裏側っていう感じ、う
ん、裏のあなたですね。
まあそういうことになっちゃうかな
要するにあれでしょ、あの、よ、あ、なんていうのかな、こう潜在的なあなたみたいな。
そうそう、だからじわじわ実はなんかにじみ出てるみたいなところ、
うんうんうんうん、
まあ、ある種本性っていうのかな
本性怖いわ。
なんかあるじゃない、人間ってそういうの、皆さん、うん、
あるあるある、
いい悪いじゃなくって、うんうん、誰しもがあるでしょそういうところって、うんうん、まあ、そんな感じです、うん、で先生どこに月ございましたっけ。
獅子座です
あれ先生太陽星座なんでしたっけ。
乙女座です
で獅子座の月、
はいはいはい、
乙女座の乙女の仮面をかぶって中身が
獅子、はい、です。
なんだろう、肉食女子
おかしいな、そんな肉食じゃないんだけどな。
いや結構肉食っすよね先生。
え、そう、あ、イケメン好きよう
んうん、なんかそこは肉食なの
あ、そこ肉食になるの。
肉食かな、うん、
あ、いいね、
うん、
先生おいしい肉好きよ
確かに先生イケメンは正義だっておっしゃってましたもんね。
そうです、イケメンは正義です。
はい、名言出ましたよ皆さん、ま、そんな感じで見てきます、
はい、
なので先生はまあ表面乙女座、分析好きオタク、
うん、あ、オタクです、はい、
そこすぐ納得ですね、
うんうん
うん、で内面獅子座、
はい、
獅子座ってやっぱ華やかな感じ。
獅子座ね、勇敢、
勇敢、勇敢でもあるね。勇敢っていうよりなんかやっぱどっかなんか目立ってるみたいな。
え、嘘、
先生結構目立つよ。
あ、そう、あ、でもなんかね、
自覚ある？
うん、あるある。あのね、
私ないよ。
なんだろうあの、要領がいい人がやってて、あ、すごいとかって言われて、ね、あ、こうすればいいんだと思って、でもあんまり目立つの嫌だけどって思いながらこそこそやってても目立つんだよね、なんだかね。
うん。
なんだろうねって思いながら。
なんかね、先生ね。何でもそつなくこなしそうに見えるんですよ。
あ、ないないないない、
うん、知ってる、うん、知ってる、ごめん、私はここで知ってるでもね、やっぱそう見えるの先生、なんかそつなく何でもできそうだし、うんうん、車の運転とか超得意そうに見えるもん。
いやいやいやいや、
パッと見ね、
うんうん、パッと見ね、
うん、でも実際は
無理
まあそんな感じなんですよ。うん、獅子座ってどんな感じかなとは。でもやっぱどっか華やかさがある人が多いよね、あの太陽とかに持ってるとね。
うんうん、
月はやっぱりもうその裏側だから、うん、やっぱ厳しさかな、
うん、
ストイックある種、
うん
うん、な感じは受ける、
うん、
うんうんうんうん、そんな感じでまあ月星座見てきます、
うん、
だから面白いよ見てると、
うん、
だから例えば太陽星座が魚座、
うん、
で月星座がヤギ座とかね、
うんうんうん、
結構ギャップがあるでしょ、
うん、
っていうとのあったり、あとは本当に、例えばさ、
うん、
太陽星座がお羊座、 月星座もお羊座とかあるんですよやっぱり、
うんうん、
もうそのまんまだよね。
あ、じゃあそのまんまだね。裏も表もないって話よね、
うん、だからひっくり返しても羊は羊ってやつねってことでしょ、つまりは。
そうそうそうそうそう、
そうなんですよ。まあ、そんな感じでね、あの難しく考えないでください。簡単に淡々と読むのがおすすめ。
うん、
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 なんか巷ではさ、ほら複雑に読むのが流行ってるんだけども、うん、
いや難しい、ごめんね、うん、あの私頭良くないのかもしれないけど、い難しいこと、難しいこと言われてもよくわからないから、うんうん、
あのシンプルに考える物事はとにかく事実を見る、シンプルに考える、まあ、これにつきますね。
ああ夢見ちゃダメなの？
それはまた違うんじゃない？それは
違うことか、
うん、それはあのエンタメ、うん、娯楽。
あ、なるほど、うん、はい、分かりました
はいいと思います、
はい、
妄想もいいと思います、うん、
はい、
なんだろう
なるほど、分かりました。現実を見ると、
はいはい、夢見る乙女座だからね、
う
ん、先生ね、
そうそうそう、
はい、まあ、そんな感じでリスナーさんもぜひあの月星座チェックしてみてください、
うん
うん、終わったぞ、いい感じに、
いい感じに終わりました、
うん、っていうのはさ、本当はこっからほら全部星、
うん、
見てきたかったんだけど、実は今回でラジオ最後です。
最後なんだよね、
うん、一つの卒業という形 で、
うん、はい、
終わろうと思います。我々もねサイエントークからこの星のトークに入り1年ぐらいお世話になりましたかね。
そうですね、
うん
うん、
だから毎週ここであの先生とお会いして話すのが私結構実は楽しかったりしてねえ、
ねえ、
うん、だからま あ、 あの、うん、人見知りがちょっと治ったかなってね、話すのも死ぬほど苦手だし、
うん、
何喋っていいか、今それでもそれは今も変わらないね、
うんうん、あのお題はねやっぱちょっとチョイスにいろいろ困るのね、
うん、困る、
絞るのに困るのね、
困る困る、話したいことはいっぱいあるんだけど、うん、絞んなきゃいけないし出さなきゃいけないっていうのは、まあ、毎回苦労するとこではあったんですけど、うん、まあでもそれも含めて楽しかったかな、うん、うん、まあ、残念ですけど、
はい、
今日までね、
今日までです、
うん、聞いてもらったし、
はい、
でほら星占いはさ、あのこれを何ベースとして自分で調べられます今、
うん
うん、ネット見ればいろんな情報載ってるし、うん、はい、あとは自分のホロスコープ見たりお友達の見てみたり、うん、楽しくやることが大事かなって思います、うんうんうんうん、でもちろんそれが何人生の全てじゃないですから、
うん
うん、
そうそうそうそう、
ただこんなことがこういう側面があってもいいのかなみたいな、うんうん、感じでなんかつまずいた時とかね、うん、見てもらえるとい
いかな、
うん、いいよ ね、そういう心の支えじゃないけど、
う
ん
う
ん、ちょっと振って自分を振り返るツールみたいな感じで見てもらえるといいと思います、うん、
はい、
はい、それでは、今までありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオンケアンズ FM89.1。
皆さんこんばんは。日本歴史発見最終回
ということですね。原田です。どうもお疲れ様でございます。
お疲れ様でございます。まあこのコーナーは約1年をね、
そうですね、本当におかげさまで、はい、
ということだったんですけども、まあ今日が最後ということで。
そうですね、はい、
はい、
まあ、ちょっと振り返り的な、
そうですね織、まあ、田信長から始まりね。
そうですね、
途中古事記とかもやりましたよね。
古事記もやりました、はい、それから武士道、
武士道に入って、はい、あの辺からねだんだんこうなんか逸脱じゃないですけど。
そうですね、なんか道を外れていった感がありますけれど
まあテーマがすごく深いってこともあるし、まあでもすごく僕の中では、
はい、
信長で始まって、
はい、
そこから一旦武士道に行ったものの、
うん、
なんかよりこう深く時間、
うん、
理解できたような気がしてですね。
まあ最後徳川慶喜と、
そうですね、徳川慶喜もね本当に途中になっちゃったんですけども、はい、いや本当にすごい魅力のある、はい、ね、なんていうんですか、僕も知らなかった、まあ、小学校ですかね、はい、多分、はい、歴史、まあ、高校からは世界史を取っちゃったん で、
そうです、ね、
中学までか、
はい、
ぐらいの知識しかなかったんですけども、その間にいろいろこうね変わってきましたよ ね、
そうですね、
歴史もね、
はい、
例えば、まあ、鎌倉幕府いい国か変わったりとか、
そうです、ね、
まあ、結構ありましたけども、う
ん、まあ、やっぱり信長と、まあ、特にやったのは徳川慶喜と信長っていうことで、その時代のねちょうどこの変革期と いうところであったんです。なんか共通点を僕はちょっと今回最後だったんで、
うん、
まあ、見出してみようかなっていう感じだったんです。慶喜と信長に共通するものって何だと思います？
慶喜と、はい、全く分かんないですね、
うん、
はい、
まあ信長、まあ、慶喜言えることなんですけど、やっぱりその彼らってそのやっぱその時代を変えていった人たちだなと思うんですね、うん、特に慶喜なんかは本当にまあこう頭がいいというか切れるっていう感じだと思うんですけど、やっぱその合理性というところです。合理というね、まあロジカルといいますか、うん、それがやっぱり一つやっぱり時代を変えていったのかなというふうに思ってるんですね、
うん、
特に信長なんかはやっぱり中世のその、まあ、権威であったりとかそういったものをゼロベースでこう見直していってやっぱり変えていったっていうところがやっぱり大きかったかなと思ってますし、まあ、慶喜も全くそうですね。慶喜って徳川最後の将軍なんですけど、本当になんていうの、将軍らしからぬというか、その徳川幕府体制そのものもちょっとこう否定しているようなところがあるんですよね。だからこそああいう体制奉還ができたりとかいうことができたと思うんですけども、まあその時代をやっぱり変えていく一つのキーワードっていうのはそのやっぱ合理性なのかなというふうに思ってますね。
今の原田さんにね、その2人の共通点をお聞きして、
はい、
改めてね、
はい、
ああどうしてあの2人に惹かれるのかって今気づいた気がするんですよ。
うんうん、
確かに論理性なんですよね、うんうん、非常にロジカルで、
はい、
なんていうんですかね、物事をね客観的 で、
ね、
科学的にというか、はい、考えられる2人だったんですけど、
はい、
でもやっぱりなんていうんですかね、日本独特というか、
はい、
まあ、禅の影響なのかわからないですけど、はい、どっか俯瞰してるんですよ。
うん、
だからこうだと思ったら突き進むようで柔軟性があるというか、
うん、
僕今そういう知識がすごい求められてると思ってるんですね。
そうですね、はい、
今世界ってあまりにも逆に科学主義とか論理に走りすぎちゃって、
うん、
ちょっと俯瞰できないというか、
うん、
あれこの考え方ってもしかして間違ってないかなっていうね、
うん、
まあ、僕が好きなその禅でうすらぼんやりっていう考え方があるんですけど、
うん、
ちょっと俯瞰してね、
はい、
自分のその知性というものを疑いつつっていう、
はい、
その一歩こう俯瞰の力っていうのがちょっと欠けてるんじゃないかなと思ってたんですよ、
はい、
で確かにそういう意味で言うと信長も慶喜も俯瞰力あるなと思ったんですよ、ね、
うん、そうですね、
すごく知性は、うん、バシッてくて行くんだけど、
それだけじゃないですね。
そうじゃない時って割となんかこう非科学的というか、うん、人間的というか、うん、感情的というかね、うん、そういうところもあるじゃないですか。
そうですね、
日本の歴史ってそういう人結構多い気がするんですよね、うん、すごいすごいなんですか、論理で走ってバーンっていくんだけど、
うん、
そう同時にその感覚的というか、はい、インスピレーションであったりとか、はい、その辺のバランスが僕はすごく興味があるのかなと今言われて思いました、ね、
そうですね、うん、でまあ今日ちょっと、まあ、皆さんへのメッセージとして僕がちょっとお伝えしたかったことが一個あったんでお話ししておきますと、はい、まあこれまで、まあ、僕すごい歴史が好きで皆さんにいろいろ歴史のねお話をさせていただいたんですけれども、皆さんサピエンス全史って読んだことあります？
あ、名前だけですね。
これはね、はい、むちゃくちゃ面白い本なんで、むちゃくちゃおすすめします、ね。
ホモサピエンスのサピエンス、
ね。そうですね。サピエンス全史と言いまして、人間っていうのはホモサピエンスなんですけども、これはまあなんていうんですかね、そのダーウィンの進化論っていうのは、まあこう猿がだんだん人になっていってみたいな話です。あれが違うって言った本なんですよ。簡単に言うと。
なるほど。
人間という種族がもともといて、
うんうんうん、
でそれが他の種族を倒していってホモサピエンスだけ残ったっていうそういうストーリーなんです。
ああ、つまり猿から進化したんじゃなくてことですか。
そうですそうです。
あ、なるほど。はい。
まあホモサピエンスという、うん、まあ他にもサピエンスっていろんなサピエンスがいたんですけど、ホモサピエンスだけが残った。
ああ、なるほど。
それはなんで残ったかっていうのが書いてある本なんですよ。それがサピエンス全史という本なんですけど、これはですね、何の力だか分かります？すごくね面白いんですよ。
いや協力する、
これはあ、
え、
すごいっす。
マジですか？何ですか？
すごいです。
あ、そうですか。
限りなく近いです。
限りなく近い。
すごいな。
なんとなく、
ね、ルンさんすごいっすね。
いやなんとなく、はい、どうやっての他の動物とね、はい、 違いがだった時に、まず他の動物の方が強いじゃないですか、はい、絶対的に、うん、トラとかね。ってことは力じゃないなとまず思ったんですよ、うんうんうん、ってことは弱さを認めること、うん、逆に言うと、うん、ってなると協力とか、はい、助け合うとか、はい、あと、ね、みんなで なんかやるときにみんなでやるっていう、
は
い、
そうですね、
共同作業みたいな、そんなが、はい、
おっしゃる、もうね、80% ぐらい正解です。
ありがとうございます。
ただ問題はなんで協力できたかっていうことなんですね。
あ、なんで協力できたか、
はい、
あ、
だいたい猿とかその、まあ、いろんな種族、うん、言語は持ってるんですよ。例えば猿とか、ね、いろんな鳥とかでも言語は持ってるんだけど、うん、はいはい、協力して、まあ、集団がですよ、もう100人とか200人、もっと多ければ500人、今人間だと1万人とか2万人が協力してそこに進んでいくっていうのは、これホモサピエンスだけの能力なんです。それは何かっていうと、虚構、つまりフィクションを信じる力があるんですよ。
はあ、それはすごいな。なるほど。
フィクションを信じてしまう力があるんです。これは強さでもあり弱さなんですね。
はあ、深い。
フィクションをみんなで共有できるんですよ。だから、まあ、簡単に言うと神。
うん、例えばね、神、はい。
神も、まあ、例えば人間、あ、もう日本であれば、まあ、山に神様がいるとか、ね、海に神様がいるっていうことを信じることができる、みんなで共有できる、
これは深いな、貨幣とかね、
そうです、はい、物語を共有する力があるっていうのがホモサピエンスの唯一の強さでもあり弱さなんですよ。
なるほど。
だから神もそうだし、国家もそうだし、企業もそうだし、全てフィクションだと。でもそれをみんな信じて行動してるわけですよね。だからそこをやっぱり人間として疑うっていう力を持っといた方がいいんですよ。自分たちが信じているものを疑うっていうことをすごく、うんうんうん、あの意識を置いておかなきゃいけなくて、ですね、僕が話しているこの歴史も実はフィクションなんですよね。
まあそうです。
もちろん事実もあるんです。2個走ってです、同時に。例えば木とか山とか森っていうのは実際あるわけじゃないですか、うん。でもそこに神がいるっていうのは、もしかしたらこれはフィクションの方になるかもしれない。見た人はいないわけですよね。森の中で神をね。ということで、その2つの何ていうんですかね、事実を我々はこう共有しながら生きてるんですよね。
深い深い。うん、
ということで、まあ、あの僕がこういうふうに今回1年間いろいろ話させてもらった歴史っていうのも、またこれもまた虚構である、フィクションであるということなので、僕がなんで歴史が好きかっていうと、常にこうなぜっていうのを問いかけながら歴史を見ているからすごく好きなんですよね。その真実に、そのな、もう一つの事実にたどり着きたいから、ずっとなぜを繰り返しながら本を読んだりしてるんですけれども、皆さんもですので、その歴史を学ぶっていうことは、そのなぜをこう繰り返しながら真実に近づいていくみたいな、フィクションを全部こう取り払って真実に向かっていくっていうのが、すごく歴史を学ぶ姿勢としては大事かなと思ってますね。
なるほどね。
はい、
まあ、もう時間がやってまいりましたんで、はい、じゃあ最後に僕の感想を、
はい、
あの1年以上ね、あの原田さんとこの歴史発見をやってきてですね、僕自身も歴史というものが、
うん、
あのちょっと前とは違って、うん、歴史ってなんとなく過去にあったものを、うん、今から見るっていう感じだったんですけど、
うん、
今はちょっと変わって、
うん、
歴史を今に応用するというか、
うんうんうん、
だから今原田さんがおっしゃられたように虚構なんだけど、
うん、
虚構をリアリティに持っていけることもできるなと思ったんですね。だからただ例えば織田信長こんなことしたっていうよりも、
うん、
どうして信長がこの時にこうにしたのか、
うん、
これを今だったらどうなるんだろうって考えた時に、はい、これは虚構から自分の中の現実になるなって思ったんですよね。それは本当に新しい、僕はその歴史の見方っていうのを本当に学べたので、
うんうん、
本当にこれ貴重なお時間をいただいて、
ね、はい、
はい、ありがたかったです。
こちらこそ勉強になりました、ありがとうございます。
はい、じゃあ最後に一言、あの、まあ、
そうですね、
はい、締めと言いますか、
はい、はい、まあ1年ちょっとですけども、あのこのような場でね、あの機会をいただけまして本当にありがとうございました。聞いていただいたリスナーの方にも本当に感謝でいっぱいです。
はい、はい、ありがとうございました。まあ、この歴史コーナーはもしかしたらこの後違うところで続けるかもしれませんので、その時はまたね、はい、あのお知らせいたします。
はい、
本当に1年以上になりますけども、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM 89.1